ジョニーです。
松尾です。
2014秋アニメ、はい、感想でございます。
終わりましたね。
まあ、まだ終わってないのもありながら、はい、まあ、ほぼ終わりかけてるなっていう。うん、まあ、だから人気者が多くて、うん、僕の好きなのは。うん、だから、なんか終わった感ちょっと少ないんですよ。
なるほど。うん、
でもまあ、終わったのもあるから、語らなきゃいけねえなと、
うん。そうですね。
思っております。いきなりですが、はい、ソロのメソッド。
来た。
来たね
これジョニーさん
の、ね、はいはい、地雷ですよ。はい、もう当然約束通り、見ておりまして、はい、まあ、今収録段階ですと、ラスト1話を残すのみと。はい。いうことで、まあそこの直前まで見ました。うん、僕も。うん。いいっすか。
いいっす。
まあ、劣化したあの花。ひどく劣化したあの花。
なるほど。ま
あ、あの、絵はすごい綺麗なんですよ。
綺麗です
ね。何度もね、公開したことないし。むしろ後半すげえ気合入れてぬるぬる動かしてきたなみたいな。
ですね。
最近、こう、その最初の1個手前とかめちゃくちゃぬるぬる動いてたよ。えって目をちょっと疑うぐらい。
ですよね。
クオリティ半端ねえなと思ったけど、いかんせん話がつまんねえんだ
よ。まあ、あの、なんですかね。工夫という工夫はなかったですね。
ないね。
ただひたすらにこう、こうなるだろう。こうなるだろうっていう道をひたすら歩き続けてましたね。
そういう意味では、劣化版みやびみゆきと言ってもいいかもしれない。くだらないものほどつまんないものはない。何がさ、あれってさ、最後までこいつらの中で大事なのが、友情なんですよ。
そうですね。
何よ、もういいじゃん、友情。てか、お前ら十分友情あるじゃんっていう。なんかさ。
いや、だからね、うん、最初ポテンシャル、ありますよって、言ってましたけど、ね、うん、あれ、ね、自分がね、行ってほしい方向にね、みじんも行かなかったわけですよ、うん。なんかもうちょっとあったでしょ。記憶がなかったのもさ、単純に忘れてただけじゃん、本当に。
本当にね。
マジかって。なんかあるだろうって。
な。
で、あの、なんだっけ、ノエル。
ノエル。
ノエルちゃんも、結局円盤でしょ？
てかさ、ノエルイコール円盤ってさ、もう2話ぐらいには分かってたじゃん、
マジかって。
工夫ねえんだぞ、
ひねれよ、もっとっていう。
何なんですかね、あれ。
だから、まあ、そういう意味で、うん、ちょっとこれと対比して、ね、うん、語りたいなと思うのが、うん、失われた未来を求めて。
ああ、行きましょう、この話。
そう、逆にね、作画がね、
ひどかったね。
崩壊しっぱなしって。
崩壊しっぱなしだった。ひどかったよ、それ、で、まあまあ、でも、ストーリーはソラメスよりは上でしょ。
そうですか。いや、もう、自分的には、うん、もうなんかどっこい。
まあどっこいだな。どっこいって言われたらそうだねとしか言いようがない。そう。
だからなんかね、これも、裏書かれてたことないでしょ。
ない。ないよ。
未来に古川由衣を作って、うん、なんだっけ、香織ちゃん、
はいはい、
を救うためには、どうしたらいいんだと。いう感じでしたけど、救う方法だって分かってたでしょ。もう話最後まですりゃいいんだよ、香織ちゃんとって主人公が、で主人公がさ、俺ユイ好きだっつってユイいなくなっちゃうみたいな、
そういう意味で言うと、いやでもソラメソの方がひどい。
そう、
なぜならソラメソさ、急にタイムリープしたでしょ、最終は1個手前ぐらいで。
したした。
あれはないよ。
いや、まあ、でも、
いきなりさ、失われた時に未来を求めてみたいなさ、急に、平行世界行ってじゃん。
行って行った。だからあれは、最初は見てないから。
いやいや、最初は見たところで、いいことがあるわけがないよ。
私のところまだわかんないでしょ。
急にタイムリープはダメだよ。 世界線変えちゃダメで、急には。
あ、夢か、つ
って。いやいや、あのね、世界線を変えていいのは、世界線が問題のアニメだけだよ。だから、あの、失われた未来はそうじゃん。まさにタイムリープものじゃん。
まあ、そうですね。
で、そのための工夫もいっぱいある。うん、そこについては、ちゃんとしてるじゃないですか。であとは、まあ、世界線って言い方したけどもさ、あの、なんだっけ、世界線って言葉自体を作ったのは、あの、岡部、今日、オカリンだよね。
ああ、下、下げね、うん。
あれは平行世界ものじゃないですか。タイムリープものじゃないですか。
そうです。
でもさ、そうなの見せるとタイムリープ一切、一切に伏線なかったじゃん。
ないないない。
急にタイムリープして、
下下。
え？なんか、この中に友達がいた気がするみたいな。ま、飲める？何それみたいな。え？え？って何。何最後の、最終は一歩手前で出てくるやつじゃないよ、それ。うん、そういう意味でひどい。
ひどかった。
ひどいよ。いや、友情が大事で、で最後まで友情だろっていうのはあれ、あれなんですよ。新一ちゃんね、友達はいねえよってあれなんだけど、それは別にそれでいいんだけどさ、はい、急にタイムリープ持ち出すのないよ。
確かにね。
そういう意味では、もう、その、あの、あれだ、失われた未来の方が、うん、最後まで一応、テーマをずれてはいない。
まあまあ、完結はさせたね。
完結はさせたでしょ。うん、ちゃんと。うん、そのアニメそれひどい。絵だけだもん。これほど絵だけってもアニメもね、なかなかないですよ。あとね、ノエルちゃんがムカつく。
嘘？
あれ可愛いの？
可愛いでしょ。
なんで？
いや、俺だって、エヴァ呼び出して、ノエルが来たら、ガシガシにやり合いやってるんですよ。いや、これが俺の願いだっつって。
ひどい。ひどいよ。ひどいよ。ないよ。絶対ないって。おかしだよね。なんか、天真爛漫な幼女。いるじゃないですか。
いるいる。
基本ダメね。
いやいやいや
あの、あれに燃えるやつはみんな好きにしても、チンコ切り落とした方がいいと思う。
いやいや、松本にっこりは、ノエル犯すことだよ、つ
って。ひどい。ひどい。通報した方がいいですね。なんかさ、にっこりとかさ、なんか幼女言葉使ってさ、こびてるんですよ。
こびてましたね。
こびてるでしょ。
こび上等ですよ。
いやいやいや、こびさせないですよ。なんすか、最初から最後までさ。ねえ。
ほんと。
あと、あれって、あと、空の面それも話戻っちゃうけどさ、はい、じゃあ何か、あいつらはあの街から出ちゃダメってかってことじゃん。
そうですね。
すごい縛りじゃないあれ。
そう。
人権的な問題ね、そこは。もう、もはや。外に行こうとしたらダメって言うんでしょ。別にいいじゃん。住む環境を変えてる時だってあるよ。自由だろ、そんなの。
しょうがないんだよ。
なんか、もはや呪いじゃない みんな歓迎すべきこととしてさ、書いてるけどさ、あれ呪いだよね。
いや、もうなんか、ひなみさんは村なんだよ。
そうだよ、そう。出ちゃダメ
って。出ちゃダメだよ、ね。もうでも戻ってきたらちゃんと完成するんだよ。
いやいや。
友情だろっていう。ウイルスに。
あれ、友情だ。そういうことだったのか。病気なんだ、あれ。友情病。いや、ひどいですよ、あれ。
失われた未来を求めても、なんか途中病気みたいになってたよね。
なさ
な
さ。
なんかタイムリープが重なりすぎたの見ると、急所になっちゃう。
そうですね。なんとか、それこそひなみさわりみたいな話ですよね。
あれでもどうでもなかったよね。
あれもとんでもなかった。
それいるって。
その設定いるまあまあまあまあまあ。
まあまあ、まあまあ、ほぼね、どっこいで。
どっこいだった。
確かにそれなりに、まあ。
でも、君の方が見る目なかったと俺は思うよ。
本当？
ソラメソでしょ？
本当？
ソラメソ無理だよ。
いやー、俺はそんな変わんなかった
よ。いやいやいや。
まあまあまあ
まあまあ、
まあ、これだけひどいっていう話で盛り上がれるのも珍しい
んだね。いやね。ああ、そうですか。まあもう失われた未来のことも話しちゃうんだね。
話結構、うん。
そういう終わり方だよなって終わりだった
ね。
うん、
ですね。
うん、まあ、俺の地雷も爆発した。あれ、ほんとでも、おいって突っ込み入れたくなるのがこっちの方が多くね？ 主人公がただ忘れてただけでした。
いや、だからね、とことんね、うん、とことん浅かったよ。とことん浅かったけど、
うん、
いや、まあ、それは。
いや、まあ、確かに、あの、俺が見させられてたから思ってんだと思った
の。そうそう。こんなの見せやがってっていう。いや、だから俺も最後まで見なきゃと思って
て、ね。うん、そこは偉い。俺もだってこれ、最後の見たもん、失われた未来だから、責任があるなと思って、俺も。
俺もどっちもだから淡々と見続けたよ。
いや、本当にね、ひどい作品でしたね。
よかった。こんなに浅い作品もなかなかないですよ。
ないよ。ないよ。なんだろうね。こんなに浅い作品ないですよ、ね。はい。それから、まあ、寄生獣は面白い。それから、うん、G レコについてちょっと言ってもいいですか。
あ、もちろん。
G のレコンギスタ。
これはだいぶ展望の時にも熱く語ってました
ね。はいはいはい。富野。うん、まあ、監督、ガンダムの富野さんの、まあ、多分集大成ですわ。
はい、
宮崎駿にとっての風立ちぬ、
うん、
と同じことをやってるんだと思う。
うん、
で、今すげえ富野作品見てるなって気がしたんだけど、
うん、
何かっていうと、説明がない。
ほう。言ってましたね。なんかこう、うん、普通にこの、まあ、現実世界にはないような言葉も普通に使ってくるって言ってましたね。
で、それ対して説明しないんですよ。
うん、
それが、まあ、いい、かっこいい、いい意味で言うとリアル。
うん、
悪く言うと置いてけぼり。なんだよね。
うん、なるほど。
で、その、今世界がこういう勢力で戦ってますとか、
うん、
こういう国と国の関係がありますっていうのを丁寧に一切説明しない。
うん、
ただその世界にいる人たちの描写を、行動を定点観測してるみたいな話だから、分かってもらおうって気がないんだよね。
うん、
で、さっきSF の話して、うん、SF でどうしても説明しなきゃいけないよねっていうことの説明をしない人なんですよ、富野さんって。
なるほど。
めっちゃくちゃ見るの疲れるんです、
うん。
だってこいつとこいつを戦ってて、今休戦中なんだっけみたいな。
うん、
っていうのは一切説明されない。
うん、
急になんかこう、急に戦うのをやめてて、後から実は停戦協定が結ばれてたんだよみたいな説明があったりとかして、
うん、
もうあれなんだけど、富野信者たちの話を見てると、
うん、
なんていうかな、今のアニメって説明しすぎるんだよ。
ほうほう。
わからないものを、うん、クソだって簡単に言っちゃうでしょ。そうじゃないでしょ、
うん、
みたいな話、うん、で、俺もちょっと思うところがあって、
うん、
最近分かんないものをただ分かろうと思って努力してないなっていうところがあるんですよ、アニメとか、
うん、
文学とかもそうなんだよ、うん、俺今ロンググッドバイ見てるんですよ、
うん、
あ、読んでるんですよ、
今 NHK でドラ
マ、あれじゃなくて、あれの原作の方、レイモンド・チャブラの方の清水さんの役の方、うん、あれ、村上春樹も
やってる、ね。ああ、やってますよ。
あれも役？
役
だよね。うん、だからじゃなくて、清水さんってもう、なんじゃ、村上春樹じゃない方って言うとあれだけど、
前の方
をやってて、あれもね、不親切な本なんですよね。
う
ん、なんか、ハードボイルドっていう名のもとにさ、説明しないんですよ、あんまり。
うん、
で、わで、なんかこう、小さい物事をネチネチと書くわけ、
うん、
こういう本最近読んでなかったなと思って、 すげえ読みやすいとか、
うん、
土壌をちゃんと説明してくれるものばかり好んで読んでたけど、
うん、
分かんないものに自ら歩み寄る努力みたいなのもしてこなかったな、
うんうん、
それで今ちょっとそれを反省して、うん、G レコを見たりとか、うん、ロンググッドバー読んだりと読み続け、頑張って読み続けてたりするんですけど、辛いね。ジーレコね、もはや俺も苦行になりつつある。
それは何わからなすぎて、うん、ってこと？
面白いんだろうな、
うん、
でも何が面白いのかこっちからわからなきゃダメだなっていう、
なるほど、
すんげえ集中力使うんですよ、
うん、
アニメ見るのに。もう30分見たらヘッドヘッドなのね。
そう
か。だからアニメ、久しぶりとか初めてかもしれない。アニメ見ながら、一時停止して、うん、人間関係を図に書いて、うん、今こことここに、こいつとこいつがここにいるんだっていうのを、うん、一回頭の中で整理して、もう一度再生ボタンを押すみたいな。
あ、なるほどね。
すんげえ苦痛です。見てますけど。見続けますけど、うん。久しぶりにそういう、こう、辞書片手に本読むみたいなさ、うん、ことをやってる。大変です。
その苦労は、僕はしたくない。
だろうね。だろうね、うん、ただ君には言っておきたかった。とりあえず。うん、俺はこんなに努力してるぞっていう。
これもまだ終わってない。
終わってない。まあ、たこれ1年間やるでしょうね。あ、ガンダムだから。
なるほどね。
もう、あと40あると思うと、結構しんどいですけどね。
なるほど。
はい。次行きましょうか。サイコパス。
あ、
弱ってたはいいっす。相変わらずほもほもしてるんです。はい。美味しいです。はい、次サイコパス。
はい。
まあ、なんつうんですかね。ニキいる？
まあ確かに、うん、一気これほどね、うん、一気の延長線上で行っちゃったかっていう。
そうね。
感じはありましたよ、
うん、
なんだろうな、そのあいつマキシマ？
マキシマ。
メンザ体質が出てきました、
うん
うん、で2期目、
うん、
もう判定できないやつが出てきちゃいました、
うんうん、
ほぼ一緒ですよ。
そうね。
別に、
うん、
なんかその集合体としての判定みたいな、
うん、
話でしたけど、うん、それってなんか話を面白くするんだったらですよ、
うん、
あ、カムイじゃなくてよかったんじゃねえかって、うん、僕は思ったんですよ。
カムイじゃなくていい、
うん、あ、要するにカムイっていう、うん、なんかたまたまいろんな人の体とか脳とかくっつけてできた形の集合体を判定できない、
うんうん、
っていう形だったじゃないですか、うん、だけどあれで結果そのシビラシステムが集合体としての判定もするように傾いたじゃないですか、
うん、
っていうことは要するにあの世界でも言ってましたけど、うん、個々のサイコパスは濁ってないんだけれど、うん、集合体として濁ってるっていう可能性がありあるよねと、うん、いうことを言ってたじゃないですか、うん、だったらカムイじゃなくて、うん、その集合体としての悪みたいなものを描けよって、
はい
はいはいはい、自分は思ったんですよ。
なるほどね。
だからその方が話として面白かったんじゃないのかなっていうね、うん、なんかそのまあ分かんないですけど、例えば宗教団体みたいなものがあって、
あ、はいはい
はい、でそのみんな、うん、盲信的に信じてるからこそサイコパスが綺麗なんだけれど、うん、だけどそれでこう間違った方にどんどん行っちゃうとかって言うんでもよかったんじゃないのとか、
うん、
でカムイってまたこうなんか牧島のちょっとこう劣化みたいなやつを出してきて、それって話としてどうしてもこう世界観をなんかこう縮小させたいみたいな形にしかならないよなって、
うんうんうん、
いう意味では残念でした。
そうね。残念だったね。つまんなくはなかったんだけど、
うん、
最後まで余裕で見たけど、なんかこう、そうね、薄かった。興奮が薄かったな。
そうですね。鴻上さんも出てこなかったし。
まあね。鴻上さん、マキシとか牧島が復活しなかったという点では僕は割と評価してるから、そこはね、うん、評価したいと思うんです。下手にあの話の続編を書くぐらいだったら、うん、全く新しい、うん、あの世界で全く新しい悪を見つけたり、うん、悪とかまあ問題とかを見つけて対処する方がいいなとは思ってたんで、うん、なんだけど、 なんかこう、不完全な、あんまスッキリしなかったね、見終わった後で、
だからその、あとその、東金、ね、咲夜、と東金、ね、美佐子、の存在自体も、いるっていうね。
そうね。
まあ、下月が壊れてたのは良かったですけど、
ざま
あ、私信じますってね。
あれすごかったね、あの小物感。
うん、本当に。いい具合に壊れていきましたね。
そこぐらい、そこぐらいだったかな、見どころは。
だから、あれをもうちょっとだから、うまくやれよって。
なんかね。期待値が高くった分、まだ闇があるんだろう、まだなんかあるんだろうと思ってたら終わっちゃった。だからこう、カタルシスを出す暇がなかったっていうか、全然モヤモヤっとしたままです。映画版かな、楽しみだな。
どうなんですかね、映画版。
ね。まあ、一方でその、沖方さんだっけ、脚本家が2期違うんだよね。ウルブチじゃないんだよね。
あ、違う。
そうそう。で、やっぱりこう、2期はダメだ。で、沖方さんはダメだ。みたいな話がネットではよくある。すっごいこう、すんげえうまい料理の、なんだろうな。エキスだけ吸い取ってご飯にかけて食べたみたいな。なんか、みたいな感じ。満腹感がない。なんか、なんかそうですね。ラーメンのスープだけ飲んだ感じ。なんか、麺が欲しいなみたいな。
だから、もっとね、わかんないですよ。結局、素人が語ることですから。それは素人でしょうけど、もっと面白くできた。
そうね。
はずなんですけどね。
そうだな。
まあ、
なんかこう、やられた感が少なかった。ああ、こう来たかみたいな、うなるのが。
なかったですね。
なかったかな。はい。次、まあ、山賊の娘、牢屋。終わってないんですけど、はい、宮崎五郎、駿の息子ですか。
なかなか生かした息子。
生かした息子なんですけど、まあ、あんま面白くないんだよね。
そうなんですか。
おー、なんかね、はっきり言って、親父との才能の差は、歴然としてる。
なんか、俺が 3D アニメやっちゃうっていうのどうみたいな。
そうそうそうそう。そういう、生かしたの嘘の捨て方なんですけど、やっぱ全然ね、面白くないね。
それは、何が、
なんとね、
ストーリー、表現の仕方、
全部。
全部
全部。アニメーションのレベルは高いよ、確かに。さすがジブリ、
それはジブリだもん。
ジブリだもん、丁寧な仕事をするところだから。でも、やっぱまず物語が全然動かない。山賊の娘ローニャ、だから山賊なんですけど、山賊のアジトだけの話なの。世界とかないの。で、山賊のやつだから隔離されてるし、世間と。なんもないんです。ワンシーズンやって、大きな物語のうねりが一度も起きたことがない。
はぁ。
まあ、誰かが死んだりもないし、誰かが巻き込まれたりとかもないし、まあ、日常系っちゃ日常系なんです。
山賊の日常ってこと？
そうそう。日常系なんですけど。
ある意味新しいね。
新しいんだけどね。
山賊の日常。
そうそうそう。いや別に山賊の日常だけど、ローニャが主人公だから、ローニャ自体は山賊業をやらないわけ。森へ出て遊びました。話。
ダメだね。
全然ダメ
だね。聞いてても空っぽな感じしかしないね。
ほんと空っぽです。見るのが苦痛ってほど、物語が動かないんだよね。なんか日常系だからさ。
確かにね。
あれみたいな。
サザエさん的
な。サザエさん的な。
山賊版サザエさん。
山賊版サザエさん。面白いとは言い難い。
まあ、
はい。行きまし 天城ブリリアントパーク。
はい。
ああ、面白かったね。
いや、僕はね、まあもう行っちゃってもいいと思うんですけど、うん、今期これが一番面白かったです。
あ、そうですか。
はい。まあいつも、毎度毎度言ってますけど、自分の面白かったっていう基準の大部分を占めるのが、うん、あの理屈とかよりもこう録画が溜まっていく中で、うん、これ見るって、
うん、
これだっていう風に毎回なってたのは間違いなく雨降りでしたね。うん、
次の朝には必ず見る、
うんうん、そうそう、そのね楽しみ感は雨降りが一番でしたね、うん、僕の中では、
うん、雨降り面白かった、
うん、で、まあ、今日こう話をするにあたって、うん、1話から3話ぐらいまでちょっと
見直した、
見直してみたんですけど、まあみんなねすごい変わったね12話あたりになると、うん、見た変わってんだっていうのに、うん、1話からまた見直すとすごいよくわかりますよ、うん、
キャラクターの成長が変化
っていうのもあるし、もうあの雨降りの最初のボロボロ感とかあんま覚えてないでしょ、
うん、
ほ
ん
とクソボロいからね
本当でそれはちゃんと綺麗になって
なってるなってるなってる、本当にあすごいな、
その辺の作り込みだよな、
うん、本当に。でやっぱね京アニすごいなって思うのはね、もう毎回言いますけど、もうテンポの良さ、
あーこれもうそれだよ、
半端ない
ね、半端ないね、
うん、本当に
30分あっという間に経つもんね。
いや本当にね30分がねすげえ早かったもん、
うん、
今回の雨降り、
うん、
あれもう半分来た、もうコマーシャル、
う
ん、
そう
で飛ばして見たらあもう終わりみたいな、
そうね、
早かったですよ。多分別に 無駄な話とかもあったんでしょうけど、
無駄な話いっぱいあったよ、
うん、
今回はっきり言うと打足がすごく多かったんですけど、
そうそうそう、
打足も含めて、
うん、
あっという間に見た、
そう早かったです。だからあのプールで、ね、うん、あの海賊船が出てくる話とか、うん、あれ多分いらないじゃないですか、う
ん、いやいらない話ばっかりじゃん、うん、あの妖精4姉妹のさ、
うん、
4姉妹知らないじゃないのか、妖精4人組のさ、うん、女の子の話とか一切いらないでしょ、
いらないいらない。
でもなんかこれ今回つまんねえなと思ったら終わってた、
うん、
あれ終わってたみたいな
だからね、はい、そのテンポの良さっていうのがね突出してましたね。
それは本当そう、
うん、
はっきり言うと突出してますよ、
うん、本当
これだけ、
うん、
あっという間絵も綺麗だし、
うん、
あうーん、だからすごいね今日は、俺の中では、
うん、
今日の中では下から数えた方がいい作品だと思う、
うん、
面白さ的には、
うん、確かにね、中身とか、ね、
中身
とか、うん、
ただ全然退屈しないっていうか、
うん、
あっという間のテンポの良さ、
うん、
やっぱあのオープニングからのさ、うん、流れとかすごいじゃないですか。オープニングのテンポの良さそのまま作品にバーッと入っていって、
うん、
っていう、
そう
批判したところいくらでもあると思うんですよ。あの、うん、蟹肉の能力いらないでしょとか
そう
あれいるって、ね、あのギアスみたいなんでいる
使ったの多分 2,3 回でしょ、うん、物語の中ででね1から3を見てこんなのあったって思ったのが、うん、あのね千と五鈴のあの銃みたいのあるじゃないですか、
うんうん、
あれでなんか物事を忘れさせる銃みたいな
あったね
やつがあって、うん、これは貴重なの1年間に作るのに1年間かかる、
うん、
だからこれは大切に使わなきゃいけないのっていう話があるんですよ、うん、一回ぶつかってねっていう結局最後まで一回ぶつかってねっていう、
そうね、あの伏線何だったあのカニ君のギアスは最後まで分かんなかったね、
うん、
何っていうそれいらなくない、うん、みたいな。
ただまああれは一重にあのカニ君にこの世界があの魔法の世界からできてるんだよっていうことを納得させるためにやった手段ではあるから、まあまあいいのかなっていう気もしましたよね。もうだって1話でカニエ君が、あの、ここファンタジーの世界の、まあ、魔法の国から来た人たちだよって。はみたいな。バカにすんなと、
うん。
いうのを、まあ一応あの、 心を読める能力を得たことで、まあ、信じたっていうのはありましたけどね。でラティファーも、うん、あの1年経ったら記憶がなくなるっていうのもね、なんでか無事解決できちゃって、
うん、あれ説明ないですよ。
ない。
奇跡。奇跡には理由がいるんですよ。こっちが納得するためには。
いやだからそういう意味では多分、まあ、さっきジョニーさんも言ってましたけど、うん、まあ、共演作品を並べた時にあのもしかしたら下手したら一番荒いっす、うん、脚本荒い、あ、荒いっす、本当荒いっす、うん、ただそれを回す力っていうのは本当すごかった、
すごいね、
う
ん、棍棒でも悪力が強ければボス倒せるよね。
本当に
すごいね、もう共和にかかれば、うん、ソラメスも面白かったんじゃないかっていうぐらい
確かにな
る、
本当に味の素ブワーかけとけば、うん、うまいんだよって、うん、俺うまかったもん。
確かにうまかった、まあ、そんな感じですかね、
はいはい、
大図書館の羊飼い、これ僕見てないっす。
見てないっすか。
これエロゲ原作
だよね。エロゲ原作なんすか。
はい、どうでした。
あのね、本当にね、うん、ゼロでした。
ゼロ。
プラスマイナスゼロです。いや別にプラスもないし、大きなマイナスも特にないんです、
ね。ただ時間が流れた。
なんか地雷でもないのに。ただひたすら
見続けた
義務感で見続けた今期はもうこれ以上減らせないっていう、
あ、大事大事、
義務感のもとを見続けて、いやー空っぽでしたね。
空っぽだった。
ハーレムアニメ、うん、
ハーレムなんだ。
ハーレムでしたね。
それだけ
もう
語るのも疲れてる。そういう意味では僕はあの狼少女とクロウジ、
うん、
面白かったんですよ。
はい、
すがすがしいまでに、うん、あのイケメンだからなんだなあのイケメンは何やっても許されるっていうのを、うん、あのそうだよっていう感じです。
あの手この手で、うん、イケメンって何やってもいいんだよっていうのを説明してくれるアニメ、
毎回イケメンだからねみたいな、
胸くそ悪くはないんですか。
ない、すがすがしいまでに。まあ、そりゃそうだよな、イケメンだしな、みたいな。
そこまで開き直られたら、うん、何も言えない。
何も言えないです。
すごいな。
すごいよ。とにかく、あの、女の子がキュンキュンするフレーズだけが、つぶやさってる。まあ、いわゆる、俺様のイケメン、
はい、
俺様イケメンと尽くす女の子の
話。ああ、なるほど。
その俺様が少しこうキュンと出れるわけです、
うん、
でそこでキュンとするみたいな、日頃はもうジュース買ってこいみたいな、うん、ちょっとそろそろお前の泣き顔見たいわみたいな感じなんですけど、たまにこうなんか散々悪いことした後でこういう首輪プレゼントみたいな、今日お前誕生日だろみたいな、うん、これもらっていいの、あ、ただそれは首輪だからな、お前は俺のもんだっていう証拠だから、なくすなよ、みたいなことを言うだけ。あ、イケメンだな、みたいな。あ、そうなんだ。イケメンだから許されるセリフだな、みたいな。
そうだね。うん、それはあれでしょ、普通以下の男がやったら、うん、本当、
はぁ、はぁ、
何言ってんだろう。
うん、今聞きたくないセリフだな、みたいな感じです。で僕は最後まで見れて、何にしろあの伊藤かなえさんが久しぶりにヒロインやったんで、
160キロのストレートだけで押し切る。
押し切りました。今回も押し切りました。
押し切った。
うん。やっぱ一生懸命な少女がとても似合うので。
なるほど。
うん。コウメちゃんしかり。
うん。
とても良かったですね。旦那が何を言ってるのかわからない件。
うん。
これ僕、まあ5分アニメなんです
けど、ね。はいはい。
これ非常に良かったんですよ。
おう。
まあ、あの、オタク引きこもり旦那と結婚した女の人の話なんですけど。うん、まあ、こう、基本的にはオタクなんですけど。
うん。
あの新しいのがもうすでにカップリングが成立していて、しかもそこには一切波風が立たないみたいな、ただラブラブしてるみたいな話、でもこうなぜ結婚したかみたいな二人のこう馴れ初めとかがただ5分で流れるみたいな、
うん、
面白かったですよ。何より タモレクリ先生なんで。
おう。
もう、ゆかりの声を聞くためだけで5分立てる。すごく良かったですね。
37歳。
はい、37歳。田村ゆかりさん、17歳だ。
なるほどね。
はい、来年38ですから。失われた未来を求めてについてはもうやりましたね。
もうやりましたね。
はい。はい。いや、感想ということでね。
はい。
長かったです。まあ、総括すると、そうでもねえな。
まあ、全体を通して言っちゃえばそうでもないです。
はいはいはい。お相手はジョニーと
松尾でした。